おはようございます。森谷明泉の心の日めくりの時間です。2月も2週目を迎えました。先週は春が早く早く来ますようにと、春のそよ風早く吹きますようにと、一足も二足も早い桜のお話させていただきましたが、まだまだ桜のつぼみは寒さの中ですね。百人一首の中からです。山里は冬ぞ寂しさ勝りけり、人目も草も枯れると思えば、しんしんとしんしんと、まだまだ山里の雪はしんしんと降ります。深い静寂です。それも物の哀れと歌われた古今集の中からの一首です。森谷明泉の心の日めくりスタートさせていただいてから1ヶ月が過ぎました。毎朝心のメッセージとしてお届けしてまいりましたけど、いかがでしたでしょうか。今日はちょっと一息入れて、思考を変えてこの1ヶ月間を振り返りながら進めていきたいと思います。そこで初めてのことなんですけど、ゲストの方においでをいただきました。実は今日は6円ベースの奏者で重弘真さんに来ていただいています。そしてもうお一方、何度かメールやお手紙をお寄せいただいています川口市にお住まいの前田さとみさんにも来ていただいています。誠さん、前田さん、おはようございます。 今日はどんなことになりますか。ちょっと予想がつきませんけど、どうぞよろしくお願いいたします。後ほど音楽とお話で加わっていただきたいと思います。それではまず今日の一曲目です。心の日めくりがスタートした日、1月3日でしたけど、一番最初に皆さんにお聞きいただいた曲です。太田真紀さんの歌、もう一度お届けします。風花です。太田真紀さんの風花でした。太田真紀さんの歌、毎回お届けしてきましたけれど、たくさんの方からお問い合わせをいただきました。太田真紀さんの歌初めて聞きました。透き通った声は 心の隅々まで爽やかにしてくれます。どんな方ですか？そんなお問い合わせをいただきまして、はい、今日は太田真紀さんのことご紹介をさせていただきます。函館出身の方です。声楽を学ばれながら中央合唱団の常任団員として活躍されてきました。フォルクローレグループアンサンブルケーナの演奏活動をされていましたが、独立されたのは1984年のことです。それ以来ソロでの活動をなさっています。オペラ、ミュージカル、コンサート活動などたくさんのステージをこなされます。お聞きいただきましたように、クリスタルな声はとても評判で、皆さんにとても喜ばれています。オリジナル曲はもちろんですが、各国や世界の民謡からポピュラーまで独自の世界で歌いこなしていきます。そして3週目だったと思うんですが、お聞きいただきましたピアニストの後藤澄さんとご一緒に演奏活動を繰り広げていらっしゃいます。私が真紀さんと澄さんに初めてお会いしたのはもう 7,8 年も前、いや10年近くになりますでしょうか。お互いの仕事を通じてお会いをしました。初めてお会いしたその日、歌うこと、奏でること、書くこと、3人それぞれなのですが、表現をするという共通の部分で熱っぽく語り合いました。3人とも年齢がとても近いということもあったのですけど、時間を忘れて場所を変えてまで実に 4,5 時間も夢中で語り合ったことをとてもよく覚えています。それ以来、書道の会や古典のオープニングの時などお二人にはご協力をいただいてきました。歌うこと、奏でること、書くこと、形はそれぞれ違いますが、表現するという意味で共通の部分です。いつも勉強をさせていただいています。はい、それでは先ほどご紹介いたしましたけども、真さんの6弦ベース生でお届けをしたいと思います。実は皆さん毎回お聞きいただいておりますこの番組のオープニングの曲、涼やかな風というんですけども、それは真さんのオリジナル曲です。今日は今から、生でラブ演奏していただきたいと思います。真さん、よろしくお願いします。 誠さんのラブでした。生演奏でお聴きいただきました。実はこのラブの曲を初めて聴かせていただいた時に書いた詩といいますか言葉があります。ご紹介させてください。なぜか涙が出るの、あなたのことを思うだけで。なぜか涙が出るの、あなたの声を聞くだけで。なぜか涙が出るの、あなたと歩いたこの道たどるだけで。こんな言葉だったんですが、それがまた展開しまして、シェルブールの雨傘という曲があります。そのシェルブールの雨傘を私はライブでリクエストをいたしました。その時に即興で歌ってくださいました。シェルブールの雨傘の中にこの歌詞を入れて誠さんが歌ってくださいました。今日も再現をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
涙が出るの、あなたのことを思うだけで。なぜか涙が出るの、あなたと歩いたこの道たどるだけで。あなたのことを思うだけで、あなたの声を聞くだけで、あなたと歩いたこの道たどるだけで。なぜか なぜか涙が出るの。
あなたと歩いたこの道、たどるだけで。
はい、ありがとうございました。誠さんのシェルブールの雨傘でした。言葉も入れて歌っていただきました。本当に今日は贅沢な番組になってしまいました。誠さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
で、誠さんとの出会いは彦映えという文字だったんですけど、
はい、
はい、その辺ちょっとお話をいただけたら嬉しいんですが、
はい、はい、最初にこの書と出会ったのは、昨年の秋頃でしたっけかね。違ってましたかね。
もうちょっと早かったかと思いますね。
夏でしたかね、
はい、7月ぐらいだったと思います。
全然早かったですね。この彦映えという字が全くその読めなかったわけですね。とても難しい字なわけですけれど、その書なんて読むかはわからないんだけれども、その書が言わんとしていることがとにかく強く伝わってきたんですね。どんなところからでもまた這い上がれる、どんなところからでもまたやり直せる、そういうすごいエネルギーの強さというのを感じたんですね。それが一番最初に彦映えという書に出会った時の一番の印象ですね。
はい、それで即興でその時に彦映えの曲作っていただきましたよね、
はい、
それがなんか本当に出会いでした。
嬉しかったですね。ご本人にお会いできると思いませんでしたから、
いや私たちの方も生演奏をこのままここで一人で聴いていいのかしらとそんなくらいのやっぱり緊張感の中で、
はい、
聞かせていただきましたよね、
はい、ありがとうございます。
それからこの彦映えの話題は、この前回の1ヶ月間のお話の中でさせていただいているんですけども、明日へのメッセージの中で、
はい、
彦映えご紹介させていただきました。その彦映えに感動していただいたというか、心を寄せていただきました前田さとみさん、何回かメールを頂戴しました。今日は来ていただきました。よろしくお願いいたします。ご感想も含めて一言お願いできましたら嬉しいです。
前田さとみです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。よろしく今日はお願いいたしますね。前田さん、
7、8年前に信州松本で名泉さんが個展をされた時に初めてお目にかかって、それ以来不安になりました。
はい、ずっと応援していただいています。今日もどうぞ最後までお付き合いください。
よろしくお願いします。今週の言葉の中で私が好きなのは、大切に思うこと、大切に思われること。若いカップルのお話がありましたね。明星さんの言葉の中には、いつも周りの人を思いやる真心が添えられているような気がします。
いつも前田さんとお話ししてると、真心っていう言葉が前田さんから出てくるんですよね。それが私はまたとても素敵なことで、そんな心の伝わっていくような書が書けたり、言葉をメッセージとしてお伝えすることができたらいいな、そんなふうに思ってるんですけど、私の書いている言葉以上に前田さんは深くいつも受け止めてくださっているような、そんな気がしてるんです。で、その大切に思うこと、大切に思われることも、やっぱり今いろんな風に生き方が難しくなっている、そういうところで大切にされているのかな、みんなは、っていうような気持ち、とても大きかったですね。それもまた そのまんまそれ以上に前田さん受け止めてくださってるんだなと思って、書いてる側としてはとても嬉しいことです。
誠さんも心惹かれたという彦映えの作品、私も大好きなんです。一昨年友人が私と同じ病気になり、長い長いトンネルの中に入ったようで、トンネルの出口の光さえ見えなくて、でも必ず治るよと言ってあげたい、早く治ってほしいという思いを込めて、明仙さんの作品で大丈夫と言ってお地蔵さんが笑ってる作品がありますよね。それを彼女にプレゼントしました。私が闘病生活を送っていた時、北海道の友人は待ってるからねと見守ってくれました。今度は私が待っている番です。どうしてると声をかけたい気持ちを抑えて、お地蔵さんに気持ちを託し、友人からの便りを待ちました。そうして10ヶ月後、友人からのありがとう、元気になったよという明るい電話がかかってきて、本当に自分のことのように嬉しかったんです。
よかったですね。
毎晩休むときにお地蔵さんの大丈夫を見ては、大丈夫大丈夫と思っていたと教えてくれました。久しぶりに会う約束をして、会期祝いに今度は彦映の額をプレゼントしました。
そんな風に作品を使ってくださる、友達に伝えてくださる、本当前田さん感謝です。
トンネルの中にいた時のことは決して無駄な時間ではなくて、彦映の黄緑色の新しい芽をこれから育てていってほしいとの願いを込めて彼女にプレゼントしました。
はい、彦映って本当にそういう、こう希望の一葉ですよね。それが皆さんにこう伝わっていくことが書いていて一番嬉しい瞬間です。で、彦映の詩といいますか言葉なんですが、先ほどからご紹介している新広誠さんの6面ベースの演奏とのライブの時に、彦映書いたんですが、その時の思いをちょっと言葉にしたのが前々回の時に読ませていただきました。ここでもう一回、今前田さんがお話ししてくださってるのを聞いてましたら、ズーズーしく読みたくなりましたので、聞いていただいていいですか。前田さん、
よろしくお願いします。
彦映に寄せて、そこには確かな水脈があった。そこには確かな土があった。そこには命をつなぐ根っこがあった。あなたが古い木肌までやっとたどり着いた時も、私たちはまだあなたに誰も気がつかなかった。あなたが古い木肌を持ち上げようと、最後の力を振り絞っている時も、私たちはまだあなたに誰も気がつかなかった。あなたが古い木肌からやっとの思いで顔を出そうとしている時も、私たちはまだあなたに誰も気がつかなかった。私たちがやっと気がついたとき、あなたはもう毎日毎日数センチも伸びて、雫のような蓋をつけていた。何の汚れもなく、何も迷わず、まっすぐに清らかに、薄黄緑色の蓋葉は朝露に光っていた。新しい命の始まりの時。 前回ちょっと思い出させていただきながら、ちょっと閉じてしまいましたけど読ませていただきました。前田さん、ひこばえをそんな風に思っていただいて本当に何よりです。
私自身も本当になんだか励まされるようで大好きな詩になりました。
本当に書き手よりね、受け取ってくださる方が次の方にまた書き手を超えてつなげてくださってる、それが一番こう言葉の凄さみたいなものを感じますよね。で、私には届かないいろんな方がいらっしゃいますよね。で、そこをやっぱりその真ん中に媒体となってつなげてくださる、そして私以上の力でつなげてくださる、書いてる方としてはとても責任がね、改めて重大っていう気がして、曖昧な言葉だとか調子のいい言葉だとかね、本当に書いちゃいけないなって心の中にね刻み込まれてしまいますね。そのような形で前田さんがお友達だとかお知り合いの人につなげていってくださってるって、本当に感謝です。はい、それではちょっとここで切り替えて現実の世界に戻ります。リクエスト曲1月のうちショパンがとても多かったです。生誕200年ということで、あちこちで今ショパンが話題になっていますね。 CD の売るコーナーでもとてもコーナーの数が増えたり、あるいはコンサートもどんどん開かれていますし、ショパンのファンの方って本当に多いんですね。私も少し勉強してみました。39歳という若さでお亡くなりになったそうです。でも残された曲は240曲、ほとんどがピアノ曲だということもお聞きしました。ピアノの詩人と言われているそうです。繊細で優しいその音色は、そのまま疲れている体を包み込んでくれるように優しく感じられて、すっかり私も好きになりました。はい、今日もショパンお届けしたいと思います。幻想即興曲です。お聴きください。 ショパンの幻想即興曲でした。先ほど来からお話をしていただいています彦ばえの話は、この番組の後半の部分で明日へのメッセージというところでお話をさせていただいた部分です。ここで明日へのメッセージの中でご紹介させていただいた言葉、他の言葉ちょっとおさらいをしてみたいと思います。第1回目は青に次ぐでした。大空に向かって手を広げて青に自分の意思を伝えていこう、青に次ぐでしたね。それから2週目は今あるということ、今歴史の中に自分があるということ、そんなお話をさせていただいたと記憶しています。それから3回目が先ほどからの彦ばえでした。そして4回目、これが私も好きな言葉なんですが、同票でした。で、同票の中ではまことさんのライブの時に一緒に思いっきり書かせていただいた言葉を紹介させていただきました。その部分だけ今ここでちょっと読ませていただきたいと思います。お聞きください。ジョン・ガラー節が会場に響きました。6弦ベースのジョン・ガラー節ってお聞きした方少ないかもしれませんけど、それはそれはエネルギッシュです。そのエネルギッシュの音が私の体に入ってくると筆が動き出します。イメージしてください。皆さん、ジョン・ガラー節を、私は読んでみますけど、うまくいくといいんですが。雪降る中で生き、雨降る中で生き、風吹く中で生き、土と共に生きる、握り拳固めて歌うのさ、握り拳固めて歌うのさ、命燃ゆ。そんな言葉を会場で書かせていただきました。同票という言葉の次につなげて、村のことを思ったり、父や母のことを思ったり、これからのことを思ったりしながら書かせていただきました。そして5回目になります。5回目というと先週にもなるんですが、その言葉は人間、過去、未来、私でした。もうこれはそのものです。歴史の1ページ1ページは、そこには自分がいる、自分は自分で作っていく、逃げない、歴史も自分で自分の歴史を開いていく、私が私であるための、私自身への、私に向かっての応援歌でした。はい、今日も残り時間がもう少なくなってきましたけれども、本当にお付き合いいただきまして、たどたどしいのにご協力をいただきまして、誠さん、それから前田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
誠さん、いかがでしたか。なんか急にこんなところで生の演奏をご披露いただいて、もう私たちは感動なんですが。
はい、はい、そうですね、やはりライブでご一緒させていただいた時と、こういった音だけでね、表現をしていくという世界の中で、やっていくというのは、またちょっと違った楽しさがありますね。はい、
そうですね。
はい、ですので、またこれを機にですね、今度は音だけでね、 いろんなものを僕も伝えていけたらいいなと。またそれで、ライブに興味を持たれた方が、来てくださったらいいかなと思います。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。前田さん、ありがとうございました。またこれからもね、ぜひ、作品見ていただいて応援していただきたいな、そんなふうに思いますが、いかがですか。
今日はありがとうございました。また新しい作品、人の心を打つ素敵な作品が出来上がることを祈っています。よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。お忙しい中、お二人ともどうぞ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではいつも最後の曲としておかけしております、夢見る人、どうぞお聴きください。最後になってしまいましたが、お手紙を一通ご紹介させてください。長野市からいただきました、柳沢さんからです。お客さんを招待しましたので、里芋の皮を剥いています。メッセン先生の心の日めくりを聞きながら作業を進めています。忘れかけていた言葉や気持ちがよみがえり、私の体が温かくなるのを感じました。27年前に亡くなった明治生まれの母が、母親はこうなってほしいと思っていると、それにだんだんと近づいていくものだと言っていました。ビジョンのことを言っていたんだなと思います。 母親の思い出です。私は霧の板に原点と書いたことを今思い出しています。原点の原は太く大きく、点は小雨が小さく寄り添うように書きましたっけ。いろんなことが相場塔のように思い出される今日この頃です。はい、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ご意見ご感想をお待ちしております。宛先は株式会社 FM 浦和、郵便番号です。330-9611、さいたま市浦和区高砂 2-1-19 です。どうぞよろしくお願いします。森谷銘仙の心の日めくりでした。それではまた明日お会いいたしましょう。